スガッツさん、
はい、
どうもです。
どうもです。
お久しぶりです。
はい、明けましておめでとうございます。
ああ、そうですね。明けましておめでとうございます。はい、今年もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい。
お願いします。
お願いします。
僕はトウモロコシの会会長の吉田裕樹なんですけども。
はい。変態映像作家2017、スガッツです。
はい。はい。
はい。
それ以上別に言うことはないですか？
いや、ね、お正月、今年ね、すごいお正月気分を満喫したんですよ。
はい。
で、今さ、結構、こう、ほら、1日とか2日からもうそのままやってるお店あるじゃないですか。
うん。
あれ嫌だよね。
怖
い。いや、なんか、正月気分をこっちは満喫してるのに、もう働いてますぞ、みたいな空気を出すじゃないですか。
うん。
だから、うちの近所の居酒屋さんみたいなところが、うちの店は1月10日から新年始めますっていう張り紙出してたんですよ。
うん。
いいねと思って。
まあ休んでシャッターが降りてる方が新年気分は出ますよね。
う
ん、
そう。だから正月気分をずっと味わいたいなって思って。うん、
まあ下手したら死んじゃうけどね。一人暮らしの人とか食料が手に入らなくて。
そうです
ね。昔はかなり大事でしたよね。
ああ。
僕はまだちっちゃい頃とか。
そうですね。僕はやっぱり大学生ぐらいまではあんましお店コンビニぐらいしかやってなかった気します、
ね。うん。その前はコンビニすらなかったから。
うん。そっか、じゃあ正月空いてていいんだ。
うん、まあ致し返しですよね。利便性を追うことで、
はい、
グローバリズムが勃興することで、うん、民族主義が台頭してきたみたい、
はい、
トランプみたいなね
分かりました
人が出てきたみたいな、
はい、僕が間違ってました、はい、すいません。
僕さっき電車に乗ってきたじゃないですか、
はい、
ちょっと遅刻しちゃったんですけど、ね、今家で収録するために菅田さんを待たしてしまったんですけれども、はい、家の前に、
はい、
電車乗ってたらなんか知って来てる人が前に立ってるなって、
うん、
昔座ったのね、
はい、
山手線乗ったんですけど、
はい、
僕の目の前に、まあ、割と初老の男性が立ってて、
初老、
うん、あれこの人知ってるなって、なんか声かけようかなと、うん、なんかこっちはチラッと見て、向こうもこっちのことチラッと見たから、
うん、
あれこれ声かけた方がいいのかなと思ったんだけど、はい、でもなんかちょっとよく見たら、うん、向こう目そらすの、
うん、
あらなんか違う、あれ、あれ知り合いじゃんな、あそうか。
ま、ありますよね、そのね。
思い出したんですけど、
うん、
フエブロタオスさんでした。
おう。
フエブロタオスさんでした。
で
フエブロタオス。
すいません、ボケていいところかどうかわからない段階なんだけど。
なんで何もボケる。このラジオに向いて何もボケる必要は一切ないです。
どういう方なんですか？
野菜文化研究家。
あ、なんか、僕もちょっとあまりすみません、あまり
林真弥の旦那さんですね。元パリコレモデルの林真弥のダーリン。
あ、じゃあ有名な方じゃないですか。
で、昨日ちょうど僕は、行列のできる法律相談所、
はいはいはいはい、
に出てて、
うん、
見てたんですよ。
あ、その方が出ててね。
夫妻が出てて、
うんうん、
で超殴り合いの喧嘩とかするらしいんですけど林真弥がまたモデルとかでかいでしょ、
はい、
でフエブロさんはちっちゃいんですよ、はい、うん、すごい、なんか漫才のコンビみたいな感じになって、しかも女の方が全然でかいんですよ。
うん
うん、で、ドロップキックとかして、
はい、
で、フエブロタオスさんにね、
うん、
マヤが、
うん。
で、13針縫う大怪我。なんかワインボトルのところにガシャーンって倒れ込んで、うん、でもマヤはマヤで、そのドロップキックで着地した、はい、落下した拍子に肋骨を2本折って、
うん、
で、タオスさんはそれと足を剥離骨折。
剥離っていうのがね、あれだね。ああ、じゃあ普通にああいう人って電車乗るんですね。
マスクはしてた。
うん。
うん。
まあでも、あれだよね、その、すごい有名な人じゃないじゃないですか。
はい。
だからそこでこう、マスクをする感じっていうのが、やっぱでもみんなそうなんでしょうね。
まあでも、
声かかれ、
このご時世
かけられるんだよね。
うん、別に顔を隠すつもりじゃなくて、
はい、
まあ、インフルエンザ流行ってますからね。
はい、へえ、じゃあ珍しい
人、うん。僕のこともチラチラ見てから、僕のことも知ってんのかな。タオスさん。タオさん。
ねえ、タオさんがね。
タオさん、ラジオ聞いてんのかな。
はい、いろんな人がね、聞いてます、ね。
いや、でも結構聞いてますよ。う
ん、あ、本当ですか。
後で教えますけど。
はいはいはい。
え、
それ何、芸能人の人とか、うん、そういう人ってことですか。
そう。
ほう。
聞いてますよ。
僕は逆に全然やっぱ聞いてないだろうと思ってて、うん、 聞かれちゃ困るような人に聞かれてることは結構ありますけど、
それはだから身内っていうか関係者ってことでしょ。
そうそうそう、
人間関係がいつにしてる人ってことでしょ。
そういうのじゃなくて芸能人の人も結構聞いてる。
でも多分ホラン千秋は聞いてるでしょ、う
ん、それ前から言ってますよね。
前から言ってますけど、
はい、
聞いてるでしょ。いやホラン千秋以上にびっくりですよ、
うん、あ、そうですか。じゃあ後からそれ
で全部聞いてるらしいですよ。
全部、
はい、
へ
え、まあ、間接的にしか聞いてない、はい、その情報を教えてもらっただけなんですけど、
はい、うん、へえ、面白いですね。じゃあもう、ね、
前らクソリスナーとは比べ物にならないようなで、まあ、こういうことも言えないんだよな、ね、だから誰が聞いてるか分かんないから
ってことですよね。うん、
クソとか言えないんですよね。もう絶対
天皇陛下とか聞いてるかもしれないもんね。
まあ、可能性はね、だって、うん、
愛子様とか聞いてるかもしれない。
愛子様学校行かない時にね。
そうそうそうそう、う
ん、可能性はそれはあります、
うん、
もちろん、ね、だってそれでそれだけは心の拠り所でしたとか言われるかもしれないですからね。
はい、わかりました。じゃあ心してやっていかなきゃね、いけないですね、はいはい、
萎縮しない。でも萎縮しちゃうからな、やめようかな菅さんに言うの。なんか言いたいこと言えなくな
っちゃう。いやいやいや、言いたいこと言いますよ僕は。
ポイズンな感じになっちゃうから、はい、マジでビビりますよ、う
ん、あ本当ですか、はい、
僕でもあんまこういうことも言わない方がいいよね。なんか聞きづらくなっちゃうもんね、その人が。
そうですね、はい、
あ自分のことだって、
うん、じゃあ後で思ってるんでしょ。内緒で、はい、内緒で教えてくださいよ。
アンポンタンポカン女子ってことは、あ自分のことだとか思ってるんじゃない。おめえらのことじゃねえから。おめえらじゃねえ、一人だもんね。宝達止水町に住んでいる
40歳の
引きこもりが女子高生の文芸部3人組だと。
でもね、僕ね本当ねそれ思ってないですよ、そうやって、
うんうん、
人を疑わないように今年は行こうかなって。
うん、うん、お願いしますよ。
はい、分かりました。
あんたが一番疑ってんだから、ね、他に何かいいことはなかったんですか。はい、それが僕の新年初めのいいことかな、
うん、ああそうですか、
ね、行列のできる法律相談所を見た次の日に笛風呂倒すさん。はい、
フエブロタオスさん。
フエブロ。
それカタカナですか。
フエブロは笛を吹くの笛に、お風呂の風呂。
あ、本当の名前なんだ。
で、タオス。
タオスはカ
タカナ。
かっこいいですね。
本当は、本名はなんか、うん、忘れたけど、内田竜斗とかそういう普通の、まあ、ちょっとかっこいい、それもそれでちょっとかっこいい名前なんですけど、はい、うん、フエブロタオスさんは別に芸名ですよ。
なるほど。なんでそれなんだろうね。
もう気にしたことなかったけど、うん、なんかあれじゃない、スペイン語とかそこから取ってんじゃないの、はい、なんかフエブロってスペイン語っぽいじゃん。
うん、うん、なんかあとはほらアメリカのあのインディアンのフエブロってありますよね。
ああそうなんです、うん、それなんか部族の名前、
部族の名前
でもそれっぽいね。
シルバーアクセサリーとかのなんかあるんですよ。
それだろ。だヒッピー系の思想でしょ。だってその野菜文化研究者とかやってるの
が、うんうん、なんかそんな感じしますよね。
だってマヤと一緒にね、
はい、
いつもなんかでっかい大根とか株とか取ってますもんね、
う
ん、
僕は全然ちょっと分かんないんですけど。
え、あそうなんですか、はい、珍しいですね。あんまり林真弥について、
うん、あんまり。
あそうなんですか、はい、あすいません、なんかみんな知ってるもんだと思って、
いいすいません。あの僕はですね、
はい、
あのまあ年末にね、あの大学の時の、まあ、すごい仲のいい友達がいたんですよ、
はい、
男僕含めて3人でよく大学時代に遊んでたやつがいたんですね、
うん、
あのゲームばっかりやってたんですよ。部室とかにもゲームを持ち込んだりとかして、
うん、
であともうゲーセンにずっと行ったりとか、
うん、
そんな感じにしてたんですよね、
うん、
でそれとね本当にもう大学以来だからもう20年ぶりぐらいかに、あのあ
大学時代仲良かったの。
すごい仲良かったです、
うん、一緒にゲームを部室の隅でやってた。
部室の隅でやったり、あともう、
ちなみに何部だったんですか。
で僕はあの、ね、臨床心理研究会っていうのに入ってたんですよ。
おお、
うん、
意外な答え。
あ、そうですか。え、僕部長やってたんですよ。あ、会長か、
うん、まあでもそっか、変態の人とかがそういうのの会長やってそうですもんね、
うん、でね、そうだからゲームやったりとか、うん、まあサボってあのゲーセンにずっと入り浸ってたりとか、
うん、
まああとそれこそそういうちょっと当時のサブカルチャー、あの、うん、なんだっけ、あれ紫百郎さんの本読んだりとか、うん、それすごい仲良かったんですよね、
はい、
でそれと20年ぶりぐらいに、あ、もう大学出てから何回か会ったかな、
うん、
だからまあ10年以上ですよね、ぶりに会ったんですよ、
はい、
うん、そんなことがありましたね。
え、それで終わり。何の話ですか。
いや、それで、はい、あの僕は大学出てから、まあ、こんな感じの仕事をしてるじゃないですか。
この道に邁進してますよね、
う
ん、
で、まあ、そうですね、一人はあの、ね、警察官になってるんですよ、
はい、
でもう一人は 電気屋さんになってるんですね。あの親が電気屋さんをやっていて、はい、町の電気屋さんですよね、
はい、
でそこを継いでるんですよ。でまあそんな感じでやって3人で会ったんですけど、僕はやっぱすごい嬉しくて、うん、でメールとか来ると、うん、お互いその三者三様でやり取りはしてなかったらしいんですね、
うん、
だからメールとか来ると結構盛り上がるし、
うん、
あの楽しみだったんで、当日ね、でそのゲームをひたすらやってて、僕よりもむしろその2人がやってたんでなんかその頭がすごいあったん で、
はい、
で僕今でもすごいゲーム好きなんですよ、
うん、
プレステ4も持ってるし全部ハード持ってるんですね、
うん、
でだから前日に任天堂 3DS と PS ビータっていう携帯機をね、
うん、
こうバッグに詰めて、
うん、
またどうせこいつらモンハンとか俺よりやっちゃってんだろうなって思って、
何百時間やってんだよみたいな。
そうそうそう、でまたそのあの頃に戻ろうと思って行ったんですよね、
うんうん、
でなんかまあみんな久しぶりにこう会って居酒屋行ったんですけど、なんかゲームの話をちょっとしたんですよ、
うん、なんてどうやって振ったの。
いやなんかもう最近モンハンとかさちょっと難しくなっちゃってるよねみたいな、
うん、
そうしたら2人ともえって顔する
モンハン？え、それ
え、それなんか怪獣倒すやつだっけみたいなこと。
それあのモンゴルの地名じゃないの？
いやいやあの
それはノモンハン。
そうで、いやいやほらモンハンやってないの？
うん。
いやあゲームか。あもう全然もうなんか息子がつむつむやってるよみたいな、
うん、
話をされて、すごいこう僕だけ取り残される感。で、うん、もう全然ゲームもやってないし、なんかこの、うん、当時の人じゃなくなってるんですよ。
まあ、はい、
うん。で、僕はもうみんなでね、この十何年ぶりに 3DS を持ち寄って、モンハンをやるのを楽しみにしてたんですよ。
やってる勝手にでしょ。何の事前の打ち合わせもなしに。
そうそうそうそう。やっぱ持ってるね、みたいな、
うん。
そういう話をしようかなと思って。
うん、
だけど全然そんな話にならないから、僕はそのバッグの中の 3DS を絶対見せないように、
うん、
で僕もちょっと見栄があるんで、いやーねもう全然わかんないよね最近のゲーム、
うん、
なんかやってないわ俺もみたいな感じで、っていうのでちょっと距離感を感じた話が、
うん、
年末の一番最後の、
かわいそうに僕もなんか高校時代 の、 その同級生、うん、友達から、
はいはい、
15年、あ、じゃあ20年ぶりか、
うん、
僕は高校中学小学、
はい、
まあ、大学もかな、ほぼ付き合いがないんで、
う
ん、悲しい人間なので、
はい、
だからまあ本当高校生の時の同級生から連絡なんて初めてぐらいなんですけど、
うんうん、
まあやっぱりあれですよ、テレビ出てますから、はい、まあやっぱクレイジージャーニーですね、
はい、ああそうですよね、
ええ、うん、向こうはね放送作家になってまして、
へえ、
これ言ってもいいよね、多分。
まあまあいいんじゃないですか。
大村彩人さんって人で、芸名ですよ、ペンネームで、
うんうんうん。どんなことをされてる
の？本名は三平、あ、三吉？
うん。
あ、これ、でもね、多分本名も本名じゃないんだよ。三吉って
呼ん、あ、まあ、あだ名ってことです
か。そうそうそう。うん、三吉って、それが、ただ俺は、
うん、
あだ名なのか本名なのか、高校3年間のうちに一度も質問しなかったから、うん、本当に本名なのかもしれないんですけど。
はいはいはい。どんな番組作ってるんですか？
まあ、ググれば分かりますよ。
うん。分かりました。ググれかす。
あれじゃない、はい、日本放送とかだと思うよ。あの、うん、声優とかの番組じゃない？
はいはいはい。
あ、文化放送か、それは。うん、文化放送。
うん。じゃあなんか全然話合うんじゃないですか、久しぶりに会って
。うん、多分。いや、まあ確かにその人はすごい、伊集院とか好きだったような気がするし、うん、僕は全然ラジオの知識が30歳になってからなので、うんうん、それ以前ラジオの知識なかったんで、
はいはい、
なんかなんていうの、わかんないですよ、その高校の時の彼の資質というものが、
うんうんうん、
その時は分かってなかったから、
うん、
でもラジオ好きだったと思います。で、大村彩子っていうすごい有名なハガキ職人だったみたいで、
僕はちょっと聞いたことないな。
でも伊集院のラジオにはすごい常連だったみたいですけど、でそのまま大村彩子っていう放送作家になって、
じゃあそれもうサクセスストーリーですよね、そのラジオ職人。
そうですね、
はがき職人のね、ええ、
だからなんか全然高校の時をそのままね、うん、成長したみたいな、うん、今の話で思い出したんですけれどもね、菅地さんの でもなんかもう、こちらはね、高校時代とさして変わらずといった感じですよ、みたいな、
うんうんうん。
俺がそういうこと言ったら。
うんうん、
で逆に、
うん、
俺が階段オカルトで食べてるっていうのが、想像をはるかに超えてましたって、言われましたね。
そうなんですか？
うん。当時の俺も想像をはるかに超えてるからね。当時の高校生の俺が今の俺見たら、そんな1ミリも考えたことないからね、
うん。まあそれはそうだよね。俺もそうだもんね。
うん。
うん、なんかね、
何が言いたいかというと、
うん
う
ん、
別人だとか言ってますけどね。相手のことを別人だとか言ってますけど、
はい。
それはあなたね、うんうん、相手だってそうなんですよ。
そうですね。
はい、
そう、だから、やっぱしね、3人で飲むと、うん、お前は何やってんのって話になるんで、うん、で1人はね知ってるんですよ、僕がスパに出た時に、
うん、
連絡くれたんですよ、うん、で、まあ、そこから今回の飲みの話になったんだけど、
あ、やっぱりそうなんですね、
うん、
そうスパに出たから、
そうですね。で、うん、やっぱね通じないですよね、いくら言ってもね、
うんうん、僕も階段オカルトで食べてるっていうこと多分、まあ、
はい、
てかまあ普通通じない、
そうですね、
通じないでしょ、うん、いやだってそれこそ高校の同級生で今立派に社会人やってるっていう人じゃなくても、
うん、
ライター同士でも通じないからね、
あ、
ライターさんにも全く通じないから、
そうですか、
全くもう結構何回も会ってて何回も説明してる人でも、うん、嘘の怖い作り話をして食べてるみたいな。
あ、なるほど。
でホラー映画好きで食べてるみたいな認識を一切変えないですからね、結構丁寧に説明してるつもりなんですけど、ま
あ、でもそうですよね、確かに、
でライターですよ、
うんうん、
もうはっきり一番理解してくれる人種のはずじゃないですか、編集者もそうだしね、
あ、
もう無理だですよ、無理だ、
うん、
俺の説明は無理だ、
うんう
ん、まあ、あんたも無理でしょ、
まあ、わかる、だから本当に例えばメガネとか欠損とか矯正っていうワードだけであれされると、うん、なんかすごいこうリョナっぽい絵を送ってきて、
うん、
これ楽しんでくださいみたいな人とか、ね、あとそのもう明らかに伊達メガネなのに、
うん、
これいいでしょうとか言って送ってきてくれる、ね、もちろんありがたいんですよ、だけどそういうのとか何回つけ
てもね、俺ですらそれぐらいの間違いはしょうがないと思ってる思うもん今聞いてて、
僕は全然そこには全く
何、なんでそんな勘違いするのと思ってるんでしょ、やそれぐらいの勘違いは全然あるんじゃないのって、あなたと僕の間柄でさえそう思うんだから、うん、無理ですよ、
そうですね、
絶対無理ですよ、
うんうん、ですよね、
ちゃんと理解してもらうのは、うん、だから僕はもう全然もう傷つきすらもういやイラッとすらしなくなりました、
うん、まあ僕もそうですよ、だから、うん、ただね、なんかやっぱし、まあ、話がしていくうちにね、その、そういう、うん、メンヘラとかそういうのの話を僕が振った時には結構、こう、話が盛り上がったんですけど、うん、
はいはい、
ね、
まあ、心理学研究会の面々ですからね、元。
そうですね。でね、やっぱし結構いろんな、だから一人は警察官で一人は電気屋さんじゃないですか。はい、やっぱね、業種ごとにね、やばい人って
結
構いるみたいですよ。
どっちもいそうですね。
うん、
お客さんとか。
そう。
まあ、警察なんで特にそれはいろいろあってきてるでしょうね、うんうん、
そうで、そのまずね、そのこの話していいですか、
はい、
電気屋さんの方の話なんですけど、まあ、結構町の電気屋さんなんで、いろんな人がこうテレビとかを買い替えたりとかして設置に行ったりとかするらしいんですよ、うんうん、でそうすると何日かして、しかもね、そいつの体感だと結構な確率って言ってたんですけど、うん、大きいテレビに大体するじゃないですか、何にしかして電話が必ず来て、このテレビに変えてから出てる人と目がやたら合う、
うん、
でテレビの中に来いって言ってる
って、水木しげるのテレビくんじゃないですか、
あ、そうなんですか、そのワードまで一緒なんですって、
うん、あ、いろんな人が全く同じことを言うと、
うん、そう
っていうことは逆に言うと本当にテレビくんみたいなことが起きてるってことですよね、
だから最初のうちは目があって気のせいかと思ってたら、
うん、
必ず私がテレビを見たら目が中の人も私を見てると、
うん、
でそのうちこの中に来いよって言ってくるのよ、
うんうんうん、
っていうのが結構あるらしいんですよ、
うんうんうん、それ結構大きいテレビにしたらっていう共通性もあるんですか
、まあ、あ、そうそう、大体まあただね、感じとしてちっちゃいのから大きいのにはするじゃないですか、
まあまあまあ、
うん、だからだと思うんですけど、うん、そういうこと言ってくる人結構いるらしいんですよ、
うん
うん、 あとその警察の方はそいつは今そのもう逆にそういうヤバい人の担当を結構してるらしいんですよ。
心理学に長けてるから。
いやなんかね多分結構こうなんだろう日和見主義みたいなやつだから。
そんな言い方しなくたっていいじゃない
です か。だからなんかねうまくいなせるんでしょうねきっと、うん、
それ日和見主義って言わない
なんて言うんですかその
人当たりが良くて
そうそうそう、
まあ、
でやっぱしね警察にこう電話が来ると、うん、盗聴されてるとかね、
はい、まあね
はもう日にね3つぐらい来るって
言ってました
。はい、うん、
それはだって飛鳥さんだってね自分から行ったわけですからね、
うん、あそうそうだから岐阜株的な、うん、そういうのが本当にあるっていうのをでそいつが言うにはまあひまわり会っていうのがあるらしいですよ
まあありますよありますよ
いやいやあるかどうか知らないですけど
ひまわりの会ね
そうなんですか
いやめちゃめちゃ俺命狙われてるじゃん
えそれ
ひまわりの会にえ突撃隣に行くか見てないんですか
見てないです
ひまわりの会のやつらに、
うん、それトウモロコシの会に対になってってことでしょ
知らないよそれはの俺がひまわりの会の
えちょっと待ってそれ今
メンバーでも何でもない北原さんは北原さんは幹部だよ、うん、ひまわりの会の
マジで怖いんですけど、
うん、
それ何吉田さんがなんかひまわり会ってなんか
ひまわりの会
っていうのをなんかしてるんですか
いや違ううちで俺が命を狙われてんのひまわりの会に、
うん、
結構昔からだよUFO 山のUFO 山の時は違うか、
はい、
ね吉原の会から、
うん、
ずっとひまわりの会に狙われてるからね、
うん、だから
武田埋蔵金の時とかも、うん、
まあちょっと
ちょっと待って見てないんですか
えそれ見てないです僕
え佐渡島大決戦の時もそうあったじゃん
いやいやいや僕だってあんま関わってないですもん
えだから関わってなかったって YouTube でただで見れんだからさ
えでもそれとは別にそいつが言ってましたよひまわり会っていうのがあって、うん、い
やあるあるだからあるえだってあれですよ、
うん、
国とかいうレベルの話じゃないですからね北原さんが俺に裏切って、
うんうん、
で田中角栄のふんどしを俺から奪った時あったじゃないですか、
はい、あったんです
佐渡島で、
はい、
でどこの組織のどこの国の人間だって俺が言ったら、
うんうん、
国我々はそんなちっぽけな存在ではない、
うん、えそれ
ない
です
そういう国なんていうちっぽけな組織じゃないんですよもう
これ説明難しい、
ね、ひまわりの会っていうのはだから
ああだからじゃあまあそれがあるとしてじゃあ本当にあるんでしょうねそいつは全然別にうちのリスナーとかでもないし、
うん、
その多分行くかも見てないし、
うん、
第一そういう冗談を言うやつじゃないんですよ別に普通にいやなんか
逆に異空間を見ててこれ使ってやろうって思ったらそっちは怖いですけどね、
うんうん、だからねそいつが言ってたのはそのひまわり会とそいつはひまわりの会じゃなくてひまわり会と、
はい、
なんかね回春なんとか会っていうのがあるらしくて
それは売春の対のとしての回春
いや別にそれは言葉として
じゃあ悔やむ方の回春かもしれないってことね
かもしれないですねだからそれ、うんとかそういうのその2つを言ってくる人が
回春なんとか会、
うん、日に何回か電話をかけてくるんですって
えだからそれは同じ人じゃなくて違う人がひまわり会っていうワードを出してくる、
うん、だから2人いるんでしょうねひまわり会を言う人と回春なんとか会を言う人が2人いてその人が日に何回も電話かけてきて、
うんうん、
その人から電話が来るとお前変われって言われて
ひまわりが来たぞ
ってそうで俺が相手してるっつって言ってました、
うんやっぱりそれ盗聴なんですか
盗聴らしいですねうん
盗聴なんかするかなひまわりの会が
なんかでもも
うオリハルコン手にしてますからねもう全然そんな一個人を狙うような
はい、
組織じゃないんですけどね
そうですか、うん、まあそんな話
を株組織かもしれないですねひまわりの会のだから第4次団体ぐらいかもしれないですね、うん、
かもしれないですね、
うん、
はいまあそんなことがありましたよう
ん、
そういう年末を過ごしていましたね
いやそれで今聞いたのでちょっと思い出したんですけど、はいはい、まあ別に短い話なんですけれども、うん、ずっと言おう言おうと思ってて忘れてたんですよ、
はい、
ラジオで言おう言おうと思ったんですけど、うん、僕そういえば小学校の時の美術の先生はこのラジオ聞いてましたよメールが来て、でしかもオーストリアかどっかで書いてる画家の人なんですよ、
うん、はいはいあ今画家になってるってこと？
うん、まあ、てか、その時も画家でしょうけど、
うんうんうん、
まあ、結構美術の先生って、
ああ、そうかそうか。
普通に画家の人、はいはいはいはい、美術家の人がやるじゃないですか。
うんうんうん、
で、 オーストリアかな、うん、確かでずっと住んでるんだけど、
うん、
なんかに高島屋かどっかで個展やるから、うん、なんか
も
しよろしければみたいな、でちょうど行けなかったんですけど、
うんうんうん、
申し訳ないんですけどね、
うん、
でもその人も全く知らずに聞いてたらしいんですよ。
あ
ですごいなんか偶然なだけなんですけど、うん、ほら僕はあのファンキーモンキーベイビーと同じ学校だみたいなこと
言ってましたね、はい、
言ったじゃないですか、八王子市立二部型小学校、うん、
はい、
でと思って、
うんうん、
でだとしたら、まあ、俺の年齢からして教えてるはずだと、
うんうん
うんうん、1980年12月生まれですから、
うん、はい、覚えてはいたんですか。
いや向こうも俺も全く覚えてないです、うん、ただデータ上一緒に学び屋にいたはずなんですよ、
そんなことあるんですね。
まあ向こうもでも、まあ、
うん、
意味こっちも意味わかんないですけど、なんでこんなラジオ聞いてんのって、うん、普通の綺麗な絵描く人なんですよね、あの、
はいはい、別になんか気持ち悪い絵を描く
じゃないじゃな
くて、は
い、正統的な、
はい、そんなことあるんですね、
画家が、
うん、
よっぽどだから日本語に飢えてるんでしょうね、向こうに住んでる人っていうのは。
あ、
ここまでたどり着くってなかなか
なかなかないですよね。
ねえ、
うん、
だってプロの TBS とか文化放送とか日本放送のラジオも聞けるわけですから、
うん、
YouTube とか、
うん、まあ、そうかそうか、
本当は聞いちゃいけないんですけど、
うん、ラジコってどうなの、
まあ、今はねラジコとかタイムフリーとかありますけれど、
うん、そうですね、うん、へえ、すごいですね、
すごいですね、
はい、
まあ、それだけです、うん、ちょっと
分かりました、
なんかラジオで言わずに言うとちょっと悪いなと思って、はい、結構それ半年ぐらい前の話なんで、はい、
あ、そうなんですね、
はい、
へえ、なんかあります、あと、
いや、まあそれぐらいですかね、笛吹フロスタオスさんとそれぐらいですかね。
あのね、僕ね、あれなんですよ、1月の3日の日、正月明けて3日の日、
あ、それはもしかしてニュースの話ですか。
うん、
ティリッティーティリリリティリッティーティリリリ、高田靖国メンヘラデイキャッチ、
はい、唐突で始まりましたね。あ、そうか、じゃあ、はい、まあ、そこから言った方がいいのかな。
2時になりました、ここからは、なんていうんだっけ、あの専門家のゲストと共にニュースを解説していきます、う
ん、はい、
話せるニュースが気になるニュースになるメンヘラデイキャッチのお時間がやってまいりました、
はい、ね、
はい、
うん、いいですか、
関心1位のニュースはこちら。
はい、50代娘が母と立てこもり、警察が突入資格を、神奈川大和市。
おお、そんなのありましたっけ。
あのね、これね、いや僕も知らなかったんですよ、
うん、
あのこれ1月4日なんですけれども、ちょっと読みますね。午前10時ごろ、大和市中央林間の自宅マンションにいる50代の女性から、人を殺したなどと消防に通報があった。で、うん、救急車が、サイレンを鳴らして到着すると、通報した女性は今度はサイレンがうるさいなどと110番通報をしたという。
え？
で、警察が駆けつけると、女性は死んでやる、警察官は帰れ、入ってきたら自分は死ぬなどと言って玄関を開けないため、6時間以上にわたって警察が説得を続けていたが、午後5時過ぎに警察が、室内に突入したと。で、これ要はね、この人を殺したって言ってながら殺してはないんですよね。で、これ、捕まった人が多分ね、確か30後半の人、
うん、
で、それの母親が一緒に住んでたみたいなんですけれども、うん、だから60代ぐらいですかね、
うん、
でそれぐらいの人を殺したって言って、まあ、実際殺してなかった。で、立てこもりで結構大きな、なんか人によれば結構ニュースでもやってたらしいんですよ、
まあ、とはいえ事件性としてはわりかし、
う
ん、まあ、面白とんでもニュースっていうだけ で、
ね、
特に、
うん、
ひどいこと起きてるわけではない
じゃないですね。70代ですね、お母さん、
はい、
うん、でね、これは僕も当日は全く知らなくて、
はい、
っていうのは僕はその日1日ね、スターウォーズをエピソード1から6までずっと見てたんですよ。
あまあ最近よくそうやってる人いそうですけどね、
うん、
ローグワンに向けて、
そうそうそう、ローグワンまだ見てないんですけど、
うん、
6
までなんでね、
そう、はい、あ、7まで見ました、
はい、
うん、で全部見たんですよ。だから全然気づかなくて、次の日に気づいたんですよ。
うん、
うん、あそんなことあったんだと思って、
うん、
だけどね僕その前日の3日の日なんですよ、
はい、
うん、3日の日に、中央連館のね駅、
まず菅地さんが近所だっていうことを
そう、そう、うん、僕の地元なんですよ今、
うん、大和が、
大和、そうですね、うん、でブラブラしてたんですよ、
はい、
そうしたら前方でねすごい大きな声がするんですよ、
うん、
こんなことだから小敷になる、
え
で女性の怒号が聞こえたんですよ、
小敷になるって止まってる、
はい、
その頃笑ってるねみたいな感じで、
あの僕ね最初それっぽいなってすごい思ったんですよ
ああ、やっぱ文体って似てくるんですかね、気違いの人、
そんな暮らしをしてるから小敷だって言ってるの、
小敷だって言ってるみたいな感じですね。まさに のは入ったの、
のは入ってました。
じゃあまだまだですね、うん、
でね、あのえっと思って、
なんでそんな言い方ができる、なんでそんな言い方ができる
で
言い方
それ呪いですね、白石監督のね、はい、であれえなんだろうと思ってこうふと見るじゃないですか、
うん、
そうしたらちょうど年の頃やっぱ40ぐらいの、
うん、
その女性とおそらくお母さんなんでしょうね、
はい、
それをお母さんを要はその40代の女性がすごい叱ってるんですよ、
小敷になるって、
うん、でお母さんの方を見たらあのドン・キホーテとかでよく売ってるさパーティー用のワンピースとかのあのペラペラのこう全身の、わかります、
いや全然わかんない、どういうこと、
あの
ピカパーティー用のワンピース、
あのワンピースってあの漫画のワンピースです。
ああ
、あのとかピカチュウとかのさ、
はいはい、
あほらハロウィンとかでよくドキュンの人が着るような感じの、
また嫌な言い方すんな、おい。
服わかります。
服なの？
っていうかあのだから
コスプレの安っぽいやつってこと？
そうそうそう、あの、うんうん、あれのあのワンピースのあのあいつなんですか、あのチョッピー？
チャッピーはチャッキーはあれ人形だからな、
チョッパーみたいな、
あチョッパー
言いますよね、うんうん、あれのそれをしかも薄汚れた、
えってことはトナカイの角がついてるってこと、
あそうそうそうそう、
えー、
あれを着たヨボヨボのもう痩せ細った老婆がしかもあのいて、それを
しかも路上にでしょ、
路上ですよね、
うん、
あの中央林間で駅降りてすぐに箱根そばっていうのが
あるん
です
けど、 あ、
あそこのところなんですよ、
でも結構人通りあるじゃない
ですか、
あのあれロータリーになってると
こ、ロータリーではないですけど、はい、まあ、むしろ中央林間で一番人がいるところ
ですよ ね、はい、
でそこで本当に大声で叱ってるんですよ、
はいはい、
そんなことだから小敷になる
チョッパーのボロボロのチョッパーの姿をした、
うん、早く来いよ早く来いよババーとか言って、
うん、
でそのチョッパーの服もあれピンク色なんですよね、
あそう
です、ピンク色なのがもうすごい薄汚れてるんですよ、
はあ、
だから要は常にその服を着てる感じ、
うん、北切りすずめでもうそればっか部屋でも外でも、
うん、で汚いあの靴を履いてるんですよ、
うん、
もうボロボロの靴、
うん、
でそれに対して小敷小敷って
今日ね左足エシニキでもサンタクロースの格好してましたからね、
あだからちょっとあれに近い、
大森駅で見た時は左足エシニキでもちょっとコーディネート変えてきますからね、季節によって、
うん、ですよね、あの、はい、ピョン吉の格好とかしてましたね、
ね
ピョン吉の服を、ね、
ピョン吉の服、あの
ピョン吉の
違う、ヒロシの服でしょ、
だからそう
ピョン吉は裸ですから、うん、ピョン吉が服なんですから、
ね、そうですね、それとかね着てましたね、
はい、
じゃあそれで散々で結構ねざわっとしてるんですよ、
パワーが、まあね、
うん、
で柄の悪いとこじゃないもんね、中央林間って、
でも柄悪くないですよ、
ね、
うん、で、え、なんだろうなんだろうと思って、
うん、
したらもうそのチョッパー の、 あの服のこう裾をねグワッて引っ張って、
うん、
早く来いっつってんだよクソババ、
うん、
でその時にそのおばあちゃんがちょっとよろけたんですよ、
うん、
したらお母さんごめんね
え、
で
一瞬で
急に変わるんですよ、
まあ DV 野郎っぽい感じですよねそれ、うん、
でそれでそのずっとこう引っ張っていくんですよ、
はい、
ちょっと引くよ、でその後またちょっと動き荒めに、
うん、
ちょっと引っ張っていくからね、ちょっと引っ張っていくぞって言って、
うん、
でそれがちょうどこの引っ張られていった方向っていうのがまああの ある方向があるんですけれども、で、
うん、ある方向があるんですけど分かりますよ。で、まあ、まずつまりその事件の、
うん、でそうなんですよ。だから、うん、でこれね、この事件よ、うん、別のニュースによると、うん、母子の喧嘩が元でこういう大騒動に発展した、
うんうんうんうん、
多分この人なんですよ。
チョッパー親子、
うん、
まあ、ルフィか。
そう、
あの娘の方はルフィで
そうだからね、すっごい怖かったですよ。
まあ、前日ですからね、
うん、
そう思わざるを得ないですよね、
うん、そう、そんなことが新年早々、
うわすげえな。もう2017年に入ってそんなビッグな体験したらさすがに北条かや吹っ飛びますね、
うん、全然追ってない。
これまで1位だった北条かやの王座転落ですよ、
うん、だから
いやで俺は、うん、あの知り合いの女性の人からラジオ聞いたけど、
はいはい、うんうん、
確かにツイッターとかは全然ね更新してないけど、はいはいはい、北条かや、
うん、
でもブログはめちゃめちゃ更新してから、うん、それをチェックしないとダメだって怒られましたから。
ああすいません。え、それあのあれ、
ね、こじらせ女子の人から。
ああ、あの亡くなった方のこととかもつぶやいてるのかな。
ああだからそれは分からない。
なんか僕多分その時点で見た時はあんまりそこ触れてなかった。
だけど今はなんかこれ紐かってるじゃないですか。
はいはいはい、
紐とのなんか日常を、
ああ、
ご飯一緒に行ったと か、 なんかお小遣いあげたと か、 だかその逆に意味が分かんないってその人は言ってましたね、
は
い、いやだからそんなことしたらおちんぽ騎士団も離れていくじゃないですか、
うんうんうん、
でもそれはものすごい頻度で更新してるらしいんですよ。
へ、
で別になんか仕事になりそうもないし、だから今までのファンも離れていくし、うん、だから本当にやりたくてやってるんだろうけど、だからまあ逆にすごい本当にピュアな人なんだなと、
うん、
純粋な人なんだ、そういう計算高さがないのはないんだろうなと思って、逆に今更ながら好きになったって言ってましたね。
あのあれですよね、その当初僕らが想像してたみたいな紐って言いながらそれがペットの意味とかさ、そういうのじゃないんです
よね。じゃないし、あとはその、うん、せいぜいご飯おごってるぐらいでしょみたいな感じだと思ったけど、まあ、それよりは一歩踏み込んでるっぽい、ね、でも紐って言ったらまあでもとはいえ同じ部屋に住んでて家賃光熱費全部払って、
うんうん、
で生活費も全部渡してるってことじゃなさそうだけど、
へえ、何のためにやるんでしょうねそれね。
だから、
うん、
何のためにやってるわけでもなさそうだから、
うん、まあ逆にピュアってことです
ね。だからその、うん、そうそうそう、
へえ、ちゃんと追います。
乗ってくださいよ。
はい、うん、なんかね、北条かやのことを追ってるって話をすると、あの僕がね結構折檻を受けたりすることもあるんですよ。
誰から
お前キモいんだよみたいなことをすごい。
おちんぽ騎士団かよ
そうそう、そういう感じのこともあるんでね、
うん
うん、まあでもちょっと継続的に追っていこうかなと思いますけど。
調査対象ですからね、はい、別にそういうなんか好きとか嫌いとかそういうことではないですから、
はいはい、
はい、
うん、まあ見ていこうと思います、
はい。
あとなんかニュースあります？メンヘラニュース。
まあ、あるはあるんですけどね、うん、あんまり掘ってないので、うん、まあ、あの講談社の編集の人、
はい、
キャン・ソンヒョンだったっけ、
最初、進撃の担当って言われてた人ですよね。
そうですね。
うん、あれ、実際違うんでしょ？
進撃の殺人って、ね、2ちゃんとかでは。かわいそうですよね、伊佐山先生。待って。
うん、
1ミリも悪くないですからね、うん、だって
だってしかも進撃の巨人って今は結構いいとこでしょ、もうラストっぽいところでしょ、
必ずテレビとかでね、
うんうん、
進撃の巨人持ち出して報道してますけど、
ね、うん、なんかあれはさすがにモーニングの担当なんでしょ、
もう、ね、別冊
副編、
別冊しかモーニング本誌じゃないんじゃない、
う
ん、本
誌じゃないのかな、うん、
いや別冊モーニング2かなんかじゃなくての編集次長だ、復編的な立場、うん、よくわかんないですけど、
うん、なんかでもあれも
めちゃめちゃいい家住んでますもんね、あれ、
ね、
文京区で、
文京区ですもんね、
ね、まあ2000万もらってでしょ、
うん、まあと思いますよ、だって
年収
で、だって子供だって3人、
4人、
4人か、
うん、
4人いてね、うん、なんかでもね、結構あのね、ネットとかだと、それこそ2ちゃんとかだと、
はい、
結構香ばしいやつみたいな、なんか要はツイッターのこの受け答えとか、
うん。
でなんかそういう対象だったみたいなことは言って
る、ね、ちょっと変わってる人ってこと、
うんうんうん
うん、
うん、だから、
まあ、やり手ではあったわけでしょ、
うん、ね、でもあれ何でしたっけ、奥さんが亡くなったのが去年の5月とかでしょ、
うん、
でそっから こうやってやっぱ調べてるんですね、
うん、
悪いことするとね。
まあ明らかに怪しいっちゃ怪しいですよね。その時の状況からしたら。
うん、
でも逆に言うと、うん、なんか立場のある人間だから、うん、即逮捕に踏み込まなかったとも言われてますから、そうするとうちらみたいな立場だと、
うん、
まあ即逮捕でしょうね。まあいいや、冤罪でも。もし間違ってたらその時はペコって、
うん、
ペロってしたらしてペコって、てへペロってすれば済むからいいやっていう、極端にはそういうことでしょ、
まあ
うでね、向こうはそれじゃ済まないから、うん、本当に確定的なところまで調べてようやく、
うん、でも本人はまだ否認してるんだよね、あれ。
はい、否認してます、
ね、うん、だからね。
でも今もうヘッドロックかけたところまでは認めてますヘッドロックはかけたと、
うん、
強めにヘッドロックかけてその後気づいたら死んでたって、
う
ん、
でもさ、ああいうのって本当その間、捕まるまでの間も普通に出社して多分やってるわけでしょ。
で、まあ一応社内でもそういうことを話してる編集の人がいたみたいね、
うん、あ、そうなんですね。
なんか無実なんだけど警察から疑われて困るみたいな、
うん、あ、僕ね、前の職場でやっぱ警察捕まったやついたんですよ。
はい、
やっぱ同じこと言ってましたよね。
どうす、嫌な笑い方するな本当に
これ言っていいのかな、うん、結構大事だったんですよ。
殺人系、
じゃないですね。だけどそれよりも結構やばい、やばいというか、
ひき逃げ系。
いや、あのね、あの要はね、まあどの職場って言わない方がいいですね、あの、うん、要はね、その会社にない商品を自分で作ったんですよ。
はいはいはい、うん、
でパンフレットとか自分で作って、
大掛かりだね。
うん、それでお客さんにお金を出させてた。
すごいね、オーシャンズイレブンみたいだね、
うん、あ、そうですか
いや、まあ、よく言い過ぎたね。
でお客さんもちょっとその、
うん、
なんだろう、出すことによってちょっとこう税法的な裏道みたいのをあれしてやらしてたんで、
はい、
あのお客さんも警察には当初言えなかったらしいんですよ。
はいはい、
で結構ね、最初の頃はそういう裏社会の人を使ってそいつをどんどんいろいろしてたんですけど、
うん、
だんだんやっぱしね、警察がこういろいろ来るようになって、結構一時期営業所楽しい時ありましたよ。
だいぶやばい犯罪ですねそれ。
うんうんうん、うん、
だってもうヤクザがやるような犯罪じゃないですか。
そうですね、だから
組織犯罪みたいな感じで、
うん、そうで、当初僕がそこの仕事してた時に、
うん、
そいつと僕がすごいライバルみたいな感じだったんですよ、
はいはい、
年齢もほぼ一緒で、
はい、
営業成績も一緒だったんですよ、
はい、
でね、やっぱしね、片方がそういう風になってね、
うん
うん、
それスワッツさんがはめたわけじゃないです
か。違う違う、うん、まあだけどやっぱりそうなって、そうやって彼が捕まった時には、
うん、
いや僕は昔から怪しいと思ってましたけどねって僕は言いましたけどね、
はあ、
はい、まあそんなこともありまして、
本当に怪しかったと思ってたの？
まあ嫌なやつだったんで、
まあ嫌なやつなのは間違いないだろうけどさ、うんうん、そういうことするんだったら、
うん、だけどやっぱしその最末期ぐらいは自分からそういう話してましたよね、うん、疑われてるけど違うみたいなことを、うん、言ってましたよ。
まあそういった精神の安定をね、
うん、
やろうとはしてたんでしょうけど、うん、
そう、そんなことを思い出しました、
うん、
はい、あとなんかあります？
だからあの漫画家の人のトレースがされて困るって言ってる何さんでしたっけ、
うんうん、ね、遠山睦月さんかな、
はいはい、
うん、僕今それ保存してますけれども、そう、あの遠山睦月さんっていう人があのフェアリーテールっていう漫画、うん、
はいはい、真島博先生の、
そうですね、あの遠山睦月さんですね、
はい、
うん、その人がそのフェアリーテールっていう漫画を、私が描いた絵をその漫画家さんがトレースしてる、
うん、
と、だからその何とかしろよ
って。で別に真島博以外にもいろんな作家の漫画で、うん、これもほらこの構図とこれもこれトレース、全部トレース全部トレースって、
はい、
で構図をパクったとかそういうレベルじゃなくて本当にトレースしてるから私は怒ってるんだって言ってるんですけど、
うんうん
うん、いやーってっていう感じなんですよね。
そう、それでこれの面白いところはその本人のツイートに突撃してるんですよね。
ちゃんとね。
うん、
はい、
ね、この
まあやめてくれってね。
うん、菅野彩さんっていう人かな。
はい、
この漫画家さん。
うん、
この人にもそういう人にも 私の絵トレースしてますねって送ってるんですけど、
うん、菅野さんは
あ無視ですね、
はい、
うん、でこの絵なんですけど、
はい、
似てますこれ
いや似てるちゃ似てるよ別に、あの世の中の真羅万象と比べて似てるか似てないかって似てるけど、う
ん、要はただ人が二人向き合ってるだけとか、
うん、
なんか正面向いてちょっと、
いや構図は似てるよ、うん、構図が似てたりとか、あと例えば片目が隠れてるとか、うん、そういう周辺情報は似てますけど、はいはい、一緒ですけど、うん、それ言い出したらじゃあお前鬼太郎の真似じゃねえかって
そうですね、だから、まあ、ひたすらそうやって私がパクられてるっていう風にずっと言い続けてるんですよ、う
ん、いやだからこれも完全に病気でしょ、
うん
でね、こういう症状はテレビの人と目が合うって誘われるっていうのと本当一緒じゃないですか、
うん、多分そうですね、
だからギフハブと一緒じゃないですかあとギフハブは困るのは本当に証拠不十分で、ね、
そうですね、
釈放されてるところはまた困るんですけど、うんうん、どう扱えばいいのか、
うん、でね、これまあ、最近ね、そんなに1月7日からつぶやきがこの人ないんですけれども、うん、ね、やっぱし、みんな、この病院に行くことをお勧めしますとか、
そういうファンの人たちも、
うん、があったりとかしてね、どうなるのかなって感じなんですけれども、ただね、なんか、僕もこの人知らなかったんですけど、調べていくと、結構10年ぐらい前からやばいやばいって言われてたらしい。
結構そんな。
ですよ
ね。
うん、
それはどういう作品とかに現れてる
けど、作品とかもやばい、
逆に見てみたいね、
うん、
例えばほらペケとかもさ、
はいはい、
最後の方やばくなったりしてるじゃん、
あ
精神状態が、
あそうなんですか、僕ちょ
っと荒井理恵だったっけ、
はい、
最後の方だって結局なんかあれ高校生と結婚したりしたよね、うん、
へ
え、現実世界で、
うん、
作者が、
あそうなんですか、
高校卒業してからだろうけど、明らかに高校の時から付き合ってて、
うん、
で家にその男子高校生たくさん来てて、その中の一人と付き合って結婚したりして、で結構最後の絵日記とかになるんだよ、漫画が、あと暴力がすっごいなんか多くなってきて、漫画内でね、でなんかもう血とかバーって、ツッコミがだからもうローリングそばとかして血がブシャーとか出て、いやちょっと笑えねえわっていう感じとかになって行ったりとかね、
そうなんかやっぱこういう人たちって基本的な傾向としてちょっと暴力的になったりとか、怒りが他者に向いたりとかすごいしますよね、
うんうん、まあ、だからそういう気が狂っていく過程の臨床として、うん、まあ、不謹慎ですけど面白い漫画作品とか結構ありますからね、うん、僕そういうのなんか記事書いたことあるんですけど、うん、
ちみまる子ちゃん
とかも、ちみまる子ちゃんは、
ね、一応ありますよね、
はい、アニメ第2期が始まるのと、うん、ゲームが作られてる時の同時進行で、さくらももこが壊れて、
うんうん、夢の話です
ね。夢の話ですね。はい、あれは今、コミックス未収録なんで、うん、国会図書館とか行かないと読めないんですけど、うんうん、うちにコピーありますからね、全部。
僕はそれで見せてもらって。
ああ、そうですか。
はい。そう。でね、これ、その、遠山睦月さんが、うん、多分ね、これコミックスの巻末とかにある日常とかを書くような。
ありますね。
ありますよね。
近況ね、
はい、であれでね、あれでその、まあ、家族のことを書いてるんですよ、家族とか甥っ子とか姪っ子とかのこと、
うん、
で姪っ子さんのことを、まあ、今年受験生なんだけれども勉強そっちのけで BL 本にはまってますと、
うん、
で立派な不女子に成長して嬉しいみたいなことを、
うんうん、
わらみたいな感じで書いてるんですけど、
まあ、身内を温かく見守る、
うん、その直後にツイートで、
うん、直後、
うん、直後らしいですよ、うん、これ姪っ子の、まあ、なんとかとは和解することはないです、血を吐くほど思い悩んできた人間の決断をわがままだと罵ることしかできないような家族はいりませんってツイートしてるんですよ。この落差怖くないですか。
花出しは、うん、まあ、花出しとは意見が合わないと思うので、
そう、そういうことですよね、うん、彼はうん、
多分普通に注意したんでしょうね、ちょっとやばいよって、
うんうん、
やめた方がいいよって、うん、めいっ子は、
うん、だからね、
睦月先生によ
くなってほしいですよね、
まあね、
うん、そんな
睦月先生のだから漫画作品をちょっと読んでみたいですね、その
そうなんです、
どういうふうな心理状態になってるのかっていうのを、
うんうんうん、僕まだねちょっと読めてないんで、
うん、
今度ちょっと読んでみようかなと 思います。
意地が悪いよな、本当に。本当に。
あとなんかそういう意地悪ニュース。
意地悪ニュースじゃなくて、本当にもう、メンヘラという切り口から、そのね、うん、ちゃんと社会の情勢というか、まあそういう、まだ、掘られざる側面を掘るっていう、真面目なニュース番組なんですから、うん、メンヘラの一角っていうのは。うん、それぐらいですかね。なんかありますか？ない。
いや、だから、ね、さっきちょっと話したけど、あの、アイドル。
ああ、うん。
まあ、ね、あんま僕わかんないであれです
けど。生ハムと焼きうどんね。
ね、それが。
あれは今日知ったばっかなんでね。
中田互いっぽいですよね。
うん。
だからやっぱり、みんなああやってさ、今 SNS とかでこう、実際こういうことがありましたみたいなことをさ、
はい、
言いがちだよね。その。
あれはブログですけどね。
うん。
まあ、言える。発信できる立場にありますからね。
で、特に
スマップ以外は
そうですね。特にやっぱアイドル界隈ってそうやって結構言うの多いですよね。悪い人に騙されたとかさ、
はいはい、
うん、だからなんかね、でそれをあの吉田豪さんとかがリツイートだけして、
リツイートだけして意見言わずに
意見言わずにね、そこですよね、はい、そういう感じですよね。
そういう感じですね、
はい、
うん、
うん、そんなとこです。
そんなとこですか、
ね。はい。
吉田豪批判
で終わるっていう。いやいやいや、批判はしてないですけど。うん。ね。
マウンティングしてくるサブカルクズ野郎とか言いたいんですか？
そんなことないですよ。はい。うん、
ポルシェさんみたいな。
ね、あの本面白いんですかね。
あ、僕読みましたよ。
あ、面白かったですか？
まあ面白いは面白いです。
うん、なんかタイトルはすごい惹かれたんで、
はいはい、
読みたいなと思ったんですけど。
いろいろとまあ、うん、まあ、僕もそんなに詳しいわけじゃないんでね、うん、ただまあ別にそれはサブカルというものの射程が僕と考えが違うかなとは思いますけどね。あ、
なんかなるほどね。なんかあの
ロマン有功さんとは、
うん、ロマン有功さんね、
はい、
うん、なんかああいう界隈のごちゃごちゃやってる感っていうのは傍から見てるとね、
もちろんその、うん、ごめんなさい、サブカルというのはロマン有功さんの、うん、あの本でおける射程として合ってると思うんですけど、
うん、
それはサブカルなんですよね、
うんうん、
僕はサブカルチャーはそれとはまた別にサブカルチャーというものにも興味あるので、
うんうんうんうん、
それと混同しない方がいいかなっていう気はします、
うんうんうん、
もちろん分かっててやってるかもしれないです
け
ど、他にサブカルチャーというものがあって、
うんうんうん、
自分ではこのいわゆる狭い意味のサブカルの話をしてるんだってことはもちろん自覚的にやってる可能性は高いんで、
うんうん
うん、言われなくても分かってますよっていう感じかもしれないですけど、はいはい、
なるほどね、うんうん、なんかね、
僕の言ってるサブカルチャーっていうのはもう部落とかそういうのですかね
はいはい、
被差別部落とか在日朝鮮カルチャーとか、うん、それが本当のサブカルチャーですからね、
はい、サブカルとは違うよね、その
そうそうそう、でも、うん、言葉の、まあ、学術的というか、
はいはいはい、
本当の時期通りのサブカルチャーっていうのは、
うん
うん、そっちだと思うんですけどね、
うん、
だから結局なんかロマン有功さんの言ってるサブカルの中だと、
うん、
あのやっぱり三浦淳さんとか、
うん、
糸井重里さんとかのセゾン文化的なものがサブカルの中のハイカルチャーみたいな、
うん、
そういう区分けをしてるんですよ。
なるほどなるほど。
だから、うん、マクロな中、あ、ミクロな中のさらになんかね、うん、ミクロな分け方をしてて、
うんうん
うん、でちょっとそれは、
うん、
だからその中の、その、つまりサブカルの文脈の中で別に言ってことは全く僕は間違ってないと思うし、
うんうんうん、
全く、あの、趣向できるものなんですけども、
はいはいはいはい、
それとは別にもうちょっとマクロな視点として、
うんうんうん、
サブカルチャーってものが、うん、から比べたら、全部それ、メインカルチャーですよ、あなたの言ってるの
は。ああ、ですよね、うんうん。
本当のサブカルチャーには目を向けないんですか、
うん、
みたいな、
うん、
だからこれは議論の次元が、あの、
うん、
レイヤーが違うんですけどね。うん、
多分だからメインになりたいサブカルチャーみたいなことを言いたいんだよね、向こうは多分。
だし、っていうか、だし、うん、それで、そのサブカルの中でもメインじゃないハイカルチャー寄りじゃない、
うん、
虐げられてるのがあってみたいなこと言ってるけど、
うん、
でもそれって、本当の部落とか在日とかの、本当のサブカルチャーと比べたら、よっぽど光の当たってるメインカルチャーですからねって。
なるほど。え、ちょっと面白いですね。
意見はちょっと持ちました。うんうん、あとはそれだけです。
うん、
だからそのちょっと、あの議論のレイヤーが違うところでちょっとそう思っただけで、あとその本自体はまあ別に特にあの僕も詳しくはないんで、
うん、
その状況全体を、うんうん、ああそうなんだなと思いながら読んだだけですよ。
わかりました、はい、読んでみます、
はい、